議案等の審査。第563回会津若松市議会定例会、令和6年12月定例会議の審査内容。12月定例会議は12月5日から20日までの16日間で開催されました。ここでは入湯税の税率を暫定的に引き上げる会津若松市税条例の一部を改正する条例や、市場使用量の軽減を図るための会津若松市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例を中心にお伝えします。議案第106号、会津若松市税条例の一部を改正する条例。入湯税の引上げ分の活用方針。今回改正する条例の概要。令和7年10月1日から令和17年9月30日までの10年間の特例措置として、入湯税の税率を現行の150円から350円に引き上げる。入湯税の引上げ分については、会津若松市温泉地域活性化基金に積み立て、会津若松市温泉地域景観創造ビジョンアクションプランに基づいて、東山温泉及び芦ノ牧温泉で実施する景観集計事業の資金に充てられる。問い、入湯税の引上げ分を原資とする会津若松市温泉地域活性化基金が充当される会津若松市温泉地域景観創造ビジョンアクションプランの事業内容は。答え、基本的には同アクションプランで定めているすべての事業に充当できると考えています。問い、事業費が想定している以上にかかった場合、入湯税の税率の特例措置を延長する可能性は？答え、同アクションプランが10年間の計画であるため、それに合わせて特例措置の期間を10年間としています。基本的には計画期間内で取り組みを進める考えですが、今後社会情勢等の変化により特例措置が延長される可能性もあります。委員間討議。総務委員会において目的税である入湯税の活用のあり方を論点に委員間討議を実施しました。委員間討議とは、評決の前に議案に対して適切な説明責任、議決責任を果たすため、議員同士で自由に討議を行うことを言います。委員間討議での意見。景観集計事業に入湯税が活用されることについては、両温泉の課題解決に向けた取り組みが推進されると期待できる。計画期間である10年のうちに、概算事業費の範囲内で事業が完了するのか見通せない。入湯税は目的税であり、入湯税を原資とする会津若松市温泉地域活性化基金を当初の目的以外に使うことがあってはならない。委員間討議の結果、入湯税を原資とする基金を充当する事業の実施にあたっては、目的を明確にし、事業内容や事業費を精査するなど、慎重に運用していくべきであるとの共通認識に至りました。その結果、最終日の本会議で、代決議次の項を参照が提案され、賛成総員で可決されました。決議案第2号、議案第106号、会津若松市税条例の一部を改正する条例に対する付帯決議の概要。目的税である入湯税は幅広く使えるものではなく、入湯税を原資とする会津若松市温泉地域活性化基金を当初の目的以外に使うことがあってはならない。また、入湯税の特例措置の延長を前提に運用するのではなく、設定した10年間で事業が執行されるよう明確に運用するべきである。よって、会津若松市温泉地域景観創造ビジョンアクションプランに定める事業において、 入湯税を原資とする会津若松市温泉地域活性化基金を充当する事業については、目的を明確にし、事業内容や事業費を精査するなど、その実施にあたっては慎重に運用していくよう求める。今定例会議では、入湯税の引上げ分を積み立てる会津若松市温泉地域活性化基金条例も可決されました。議案第108号、会津若松市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例。市公設地方卸売市場の経営展望と市民への開放。問い、市場施設使用料を改定する理由は？答え、市場の取扱数量や取扱金額が減少傾向にあり、市場内事業者全体の厳しい経営状況や、一般社団法人市公設地方卸売市場協会より要望書が提出されたことなどから、市場内事業者の経営基盤の強化と健全かつ安定した運営を確保するため、市場施設使用料の改定を行います。問い、一般消費者への市場開放の検討状況は、答え、令和7年度に市場開設50周年を迎えることを契機として、市場を市民に広く知ってもらう取り組みを行っていきたいと考えています。委員間討議、産業経済委員会で将来に向け持続可能な市公設地方卸売市場の経営展望と市場の市民への開放を論点に委員間討議を実施しました。委員間討議での意見、市民理解の促進につなげる取り組みも重要であり、一般市民や消費者への市場開放を検討するべきである。今後、施設の長寿命化による財政負担が生じることも想定される。将来に向け、持続可能な経営基盤の強化を図るために、食品流通の多様化に対応した公設としての市場の在り方の検討を進める必要がある。委員間討議の結果、委員間討議を踏まえ、次の要望的意見を取りまとめ、議会として市長へ提出しました。市に要望的意見を提出。市場は開設から50年を迎える今、施設の長寿命化への取り組みも不可欠であり、食品の流通多様化に対応した公設としての市場の在り方の検討を進め、将来に向けて持続可能な市場経営基盤強化のため、経営展望に沿った事業展開を進める必要がある。また、一般市民や消費者への市場開放の実現のためには、市場体制を変更、強化する必要がある。市は、市場内事業者と一体となって、課題解決に向けた検討を進め、市場の活性化と市民への理解促進につなげるよう要望する。陳情。12月定例会議で審査された陳情は次の通りです。陳情第6号、福島県の自然と景観を大規模な再生可能エネルギー施設開発から守るため、福島県に法的な整備を求めることについて。陳情者、会津の自然と景観を守る会、代表、木村康之さん。陳情の内容、林地における再生可能エネルギー発電施設の設置にかかる開発行為については、環境影響評価をもとに、より一層厳密に運用することなど5点について、関係機関に働きかけてほしい。総務委員会での審査経過と結果、審査内容、委員間討議においては、陳情の要旨は理解できるものの、採決にあたっては、陳情事項それぞれについて望ましいあり方を考えていくべきであり、それぞれの根拠を明確にする必要があるとの意見。会津の自然を守るという面では理解できるものの、再生可能エネルギーについては慎重に検討するべきであるとの意見。陳情事項については、 法的な知識が必要であり、さらに理解を深めるべきであるとの意見などが示され、委員会として慎重に調査・検討する必要があるとの共通認識に至りました。結果、審査内容を踏まえ、さらに慎重に審査を進める必要があることから、継続審査とすべきものと決せられました。本会議での審議結果。継続審査。陳情第7号、物価高騰から国民生活を守るため、令和7年度の生活保護基準の引き上げを求めることについて、陳情者、会津若松市生活と健康を守る会会長、田崎澄子さん。陳情の内容、物価高騰に見合うよう、令和7年度の生活保護基準を 10% 以上引き上げることについて、関係機関に働きかけてほしい。文教構成委員会での審査経過と結果。賛成意見。生活保護基準は、国、県、市が福祉施策を行う上での基準にあたるものと考え、生活保護基準の引き上げにより、生活に困っている方々を支える必要があると考えることから、本陳情に賛成する。反対意見。国はこれまでも生活保護受給世帯を含む低所得世帯を対象に給付金事業を実施してきたところであり、現在は生活保護受給世帯を含む住民税非課税世帯に3万円、子育て世帯には子ども1人当たり2万円を加算して支給する経済対策を検討している。全国民が物価高騰の影響を受ける中、国は生活保護受給世帯を含む低所得世帯に対し、優先的に経済対策を講じていると考えることから、本陳情に反対する。結果、本陳情は表決に付された結果、賛成少数をもって不採決とすべきものと決せられました。本会議での審議結果、不採択。この内容に関する討論は、討論の項に掲載。この内容に関する賛否一覧は、賛否一覧の項に掲載。総括質疑。総括質疑は、提出された議案に対し質問します。12月定例会議で総括質疑を行った議員は、次の通りです。質疑の様子は QR コードから視聴できます。内海一議員。町の拠点整備事業費。令和6年度一般会計補正予算ほか。ゆずりやたかし議員、水田利活用推進事業費、令和6年度一般会計補正予算ほか。原田俊博議員、会津若松市温泉地域活性化基金条例ほか。成田義雄議員、市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例。それぞれ QR コードがあります。意見書。意見書とは、地方自治法第99条に基づき、地方公共団体の公益に関することについて、議会の意思を意見としてまとめた文書です。議会は、その意見書を国会または関係行政庁に提出することができます。今定例会議で可決された意見書の内容は次の通りです。なお、QR コードから市のホームページで意見書の詳細を確認できます。QR コードがあります。内閣総理大臣、総務大臣等関係機関へ提出。意見書案第6号、厚生年金への地方議会議員の加入を求めること。概要。国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における多様な人材確保の観点から、厚生年金への地方議会議員の加入のための法整備を早急に実現すること。令和7年2月定例会議の日程。本会議は午前10時から、委員会は午前9時30分から開催されます。なお、日程は変更になる場合があります。最新の情報は、ホームページなどでご確認ください。QR コードがあります。 2月20日から3月18日までの日程です。土曜日、日曜日、祝日、振り替え休日は休会です。2月20日木曜、徘徊日、施政方針、提案理由説明。21日金曜、休会。25日火曜、本会議、一般質問。26日水曜、本会議、一般質問。27日木曜、本会議、一般質問。28日金曜、本会議、総括質疑。3月3日月曜、本会議、総括質疑、予算決算委員会。4日火曜、総務委員会、産業経済委員会、予算決算委員会第1、第3分科会。5日水曜、文教構成委員会、建設委員会、予算決算委員会第2、第4分科会。6日木曜、総務委員会、産業経済委員会、予算決算委員会第1、第3分科会。7日金曜、文教構成委員会、建設委員会、予算決算委員会第2、第4分科会。10日月曜、総務委員会、産業経済委員会、予算決算委員会第1、第3分科会。11日火曜、文教構成委員会、建設委員会、予算決算委員会第2、第4分科会。12日水曜、13日木曜は休会。14日金曜、予算決算委員会。17日月曜、休会。18日火曜、最終日。委員会審査報告から評決。